皆さんこんにちは。明けましておめでとうございます。2019年1月2日早いもんですね。なんか78歳、今年79歳になりますが、年を取るにつれて1年の経過がやや早まったような気がするんですね。気のせいっていうのは気のせいなんですが、まあ78歳にふさわしくないほど忙しい慌ただしい生活をしているせいか、何か1年が、かなり足早に過ぎ去っていくような気がします。去年2018年の流行語大賞っていうのが発表されましたけども、カーリング女子日本チームが試合中とか、あるいは作戦会議の途中で使っていた「そだね」っていうのが、まあ予想通りですね、大賞に選ばれました。そうだねっていうのは単純な言葉ですよ。そうですねっていう意味だから、相手の発信しているメッセージに同意を表明する言葉っていうことですけども、日本人は割に相手が言ったことに寄り添うっていう姿勢っていうか発想はごく普通にありましてね、まあそれで僕は失敗したことがありますね。1980年代にヨーロッパのジュネーブにある国連ヨーロッパ本部の職員たちに講演を頼まれて行ったことがあるんですよね。軍縮平和のための国連職員の会っていうのがあって、まあ、国連職員はいろんな国から来てるんですけども、自分たちもただ各国代表の会議の場を設定したりしているだけではなくて、自分たち自身も軍縮や平和のために努力したいっていうんで、そういう会を作ってね、それではるばる日本から私を呼んで、当時ヨーロッパで問題になっていた中性子爆弾の配備に関して講演をしたんですね。その時、まあ、講演が始まるちょっと前にアルゼンチンから来たピアニストで今国連職員になってるっていう女性が国連の、まあ内外を案内してくれたんですけども、まあ裏庭のようなところでちょっと彼女の写真を撮りたいと思って、写真撮っていいですかって聞いたらば、彼女が I'm not photogenic って言ったんですね。私写真写りが良くないからって言ったんです。だから写真撮ってもらうのはどうかなっていう意味で言ったんでしょうけども、私写真写りが良くないからっていう言葉 に僕の頭の中で翻訳されて、そんなことはないっていう意味でノーって言っちゃったんですね。これは最悪の事態ですね。私写真写り良くないからっていうのに対して英語でノーって言うと、そうあんた写真写り良くないって、そうだねって言ったことに相当するんですね。この時は相手が何と言おうと、相手の写真写りが良ければイエスって言わなきゃいけないんだけど、日本人にはちょっと覚悟がいるんだよね。私写真写り良くないからっていう時にそうって言ったような感じになってね、だからついノーってこう否定したくなっちゃうんだけども、ヨーロッパの発想では英語ではね、その写真写りが良ければ相手が何と言おうとノーって You are photogenic、 あなた写真写りがいいって言わなきゃいけないのに、つい相手の言ったことに寄り添う日本的発想で大失敗をしたことがあります。まあ、状況は彼女も僕の気持ちが分かりますから写真は撮らせてもらったけどね。まあ、国際会議場での講演は大変うまくいって、いろんな国の大使級の人とかなんかも来て、中性子爆弾に関する私の話を聞いてくれました。その日の夜、僕を歓迎するパーティーを街中のワインバーみたいなところでやってくれたんですけども、まあ9カ国の人が来ていたんですね。その時に、今日は9カ国から9人の人が来て安西さんを歓迎しているっていうメッセージを、イギリスのハンターっていう狩人ですね、ハンターっていう名前の国連職員が言ったら、東ドイツから来ていた、当時は西ドイツと東ドイツでドイツも分かれてたんですが、東ドイツから来た科学者がですね、 まあ、西ドイツからも科学者が来ていたので、9カ国から9人が来ているのではなくて、まあ、8.5 カ国から9人が来ているというふうに言ってもらえないかということでね、いずれ東西ドイツは統一するんだという意味合いがそこに込められていて、なかなか感動的な話し合いになったと思います。それでそうだねっていうのは流行語大賞になったものの、どうもこの間の国会の事情や政府の動きを見ているとそうだねとばっかり言ってらんないような気がして、去年の12月5日に京都府庁の記者会見場で記者会見をしましてね、憲法を変えるとか言っている現政権に対して早期に退陣してもらいたいっていうんで、会見安倍内閣のこの早期退陣を促す京都アピールっていうのを発表したんですよね。会見場には読売新聞とか毎日新聞とか京都新聞など5社が来ていて、翌日に読売新聞や京都新聞や新聞赤旗などにその様子が報道されたようで、早速翌日に岡山に住んでいる人から、まあ、心強いっていうようなメッセージをいただきました。だから、まあ、そうだねっていうのは人間関係をゆったりとまろやかにする独特の味わいを持った言葉で、これからも時において使っていきたいと思うものの、やっぱり国の政治の在り方とかなんかに対してはきちっとそれを見据えてですね、そうだねとばっかり言っていられない、そういう問題があればきちっと意思表示をした方がいいと思いますね。今年2019年には参議院選挙とか国政選挙も控えている中で、我々がきちっと選んだ国会議員が指名した内閣がどういう日本の国の憲法にふさわしい行政やその政治の在り方を取っているかどうかというのはね、ぜひチェックしていきたいものだと思います。まあ、そんなちょっと厄介な記者会見もやったんですけども、同時に12月には、岐阜県の高山市というところに行ってきました。高山祭りっていうのは結構有名で、まあ、京都の祇園祭りと同じように出汁が出て、特徴はそのてっぺんでからくり人形ですね、人形がいろいろ演じたりするんですよね。すごいですね。江戸時代以来の日本の手工芸の発達ぶりを示すようなとっても面白いからくりをするんですね。でせっかく、まあ、高山に来たんだからっていうんで、そのからくり人形が今でも見られるからくり会館というところに行きたいと一つは思っていたんですね。行ったんです。行ったらですね、前日から冬季休館中って言うんですよね。見られない、残念ながらね。そういうことがありました。まあ、からくりっていうのは実に面白いですね。江戸時代、皆さんもどっかで聞いたことあると思いますが、からくり人形の中にお茶を運ぶお茶運び人形ってのがありますね。お客さんが来るとロボットです、要するにね、お茶を乗せて、来てですね、お客さんにお茶を渡すとくるっと180度方向を変えて元に戻っていくって、それを自動的にやるからくり人形がもう江戸時代にできていたんですね。日本はそういう点では手工業の発達がもう素晴らしかったんですよね。まあ、それを見損なってしまって残念だと思ってて、もう一つ高山に来たんだから見たいと思ったのが福来智吉資料館というのがあるんですよね。福来智吉さんなんていう名前は皆さんは全然知らない、知らなくて不思議はない。元東京帝国大学、東京大学の助教授なんですけれども、とっても変わった人で、明治から大正の時代にかけて彼は超能力に入れ上げたんですね。それで、まあ、三船千鶴子とかね、長尾育子っていう透視術の、まあ、大家がいてですね、箱の中に入れたものを箱の蓋を開けずに中を透視してみせる、そういう能力を持っているという人がいた。それからもう一つはですね、三田光一っていう男性がいましてね、この人はね、霊視ですね、 例えば月の裏側の写真を作ってみせるような、そういうことができた。月の裏側というのは見えないんですよね。実に不思議なことといえば不思議なことだけども、地球と月っていうのは絶えず同じ面を向き合って何億年も回ってるんですよね。こんな少しもずれないっていうのは素晴らしいものですが、その見えないはずの月の裏側の年写写真を撮った。それを福来智吉東京大学当時の助教授が、これは本物だって入れ上げましてね、ついにどうなったかっていうと、長尾一子さんや三船千鶴子さんの透視術も、から三沢光一さんの念写術もインチキだっていうことにが分かってきてですね、ついに彼は東京帝国大学の助教授の職を奪われて、そして、結局高野山大学って真言宗の和歌山県の高野山にある高野山大学の教授として移っていったんですけども、その途中でゆかりの地高山でいろんな足跡を残しているので、その高山に行くとちょっと珍しいマニアックだけども、この福来智吉、ある意味で悲劇の学者人生をたどった人のなんかどういう生き方だったのかっていうのを見たいと思って、高山の駅前の観光案内所に行ったら移転したっていうんですよね。結局これも見られなかったんですね。それで最後にですね、その高山市の図書館の建物が見えたんですけども、この建物がバカに福井県の境町っていうところにある、この三国流昇館っていう、前 NHK の騙す心騙される心っていう8回続いた番組で第2回目を撮影したその建物にバカによく似てるんですね。そこはコーネリアス・エッシャーっていう騙し絵で有名な絵描きさんのお父さんが設計したので、きっとこの高山市のあのそっくりに見える建物も、高山市の図書館もなんかエッシャーと関係あるんじゃないかと思って見たいっていうんで、これも観光案内所に駆け込んだらですね、1週間休館してますって言うんですよね。結局僕が見たいと思った3つは3つとも見られずに、高山の古い町並みなどを見て帰ってきたんです。それはそれはそれで楽しいんですね。ちょうど通りがかったらば杉玉って知ってますかね。杉の葉っぱを球状にね、ボール状に作ったものをこの酒屋さんが店先にぶら下げるんですね。新酒ができましたって合図なんですけども、ちょうどその古い杉玉を新しい杉玉に取り替える現場に出くわしました。テレビの中継もしてました。そういう珍しい体験もしながら、しかし一方では見たいと思っていたことが見えないで複雑な面持ちで帰ってきた高山の旅でありました。きっと今年もやりたいようにはできない1年かもしれないけども、79歳になる今年も引き続き福島の放射能調査などに頑張っていきたいと思います。ではまた今年もよろしくお願いします。